皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG の時間です。2026年6月1日の最新論文、今回は11本をお届けします。1本目はアイリーン・フェイさんによるイクイバリアント・イレーショナリティ・オブ・ベリー・ゼネラル・シンメトリック・ベラ・フォー・ホールズ、非常に一般的な対称ベラ4次元多様体の等辺比有理性です。この論文では複素数体上の対称ベラ4次元多様体がある種の対称性を持ったままでは遮影空間と相有理的に同型にならないこと、つまり Z2 非有理であることを証明しています。ベラ4次元多様体の有理性という問題は似たような図形では解決しているのに、ここだけずっと未解決だったという数学界のちょっとしたもどかしさがあった分野です。そこで著者は図形が持つ自然な入れ替えの対称性に注目し、アトムの理論や等辺的な障害という高度な手法を組み合わせました。ポッジ理論やグロモフ・ウィッテン不変量を使ってこの多様体が持つ特殊な構造を解析し、もしこれが遮影空間と等辺的に同型であれば満たさなければならない不等式があることを導き出しています。実際に計算してみると、この不変量のランクが必要な条件と矛盾する値になることが分かりました。理論的な枠組みを丁寧に構築して、最後は具体的な計算でありえないと切り捨てる鮮やかな構成に快感を覚えます。これにより対称ベラ4次元多様体の性質について決定的な一歩が踏み出されました。2本目はブラディミロ・ベネデッティさん、ジェレミー・ゲレさん、ローラン・マニベルさん、ニコラ・ペランさんによるクォンタム・コホモロジー&ビレーショナル・ジオメトリー・オブ・ベラ・フォー・ホールズ、ベラ4次元多様体の量子コホモロジーと相有力化学です。この研究ではベラ4次元多様体という特殊な空間の小さい量子コホモロジー感を計算しています。最近開発されたアトムの理論を駆使して、この空間がごく一般的な三好4次元多様体やグシェルム解4次元多様体とは決してそう有理的に等しくないことを導き出しました。以前は一般的なベラ4次元多様体が説を持つ一般的なグシェルム解4次元多様体とそう有理的であることは分かっていました。ですが今回の結果でより一般的なケースでは切り離されていることがはっきりしたわけです。さらにもし滑らかな三好4次元多様体やグシェルム解4次元多様体がベラ4次元多様体と相有理的であるならば、その原子コホモロジーはある遮影計算局面の中間コホモロジーと有理ホッジ構造として同型になることを示しました。量子コホモロジーという高度な道具を使って空間の形や構造の根本的な違いをあぶり出すアプローチは非常に鮮やかで説得力がありますね。3本目はルオシリさんによるミニマルトリビアリゼンイソジーニーズオブジーの M ガービズオーバーアベリアンバラエティーズ&ピリオドインデックスプロブレム、アベル多様体上の G の M ジェルブの最小自明化アイソジェニーと周期指数問題です。この論文では代数的に閉じた表数ゼロの体上のアベル多様体におけるブラー類というものの周期と指数の関係について研究しています。周期はブラー類の位数ですが、指数はねじれベクトル速の最小のランクを指します。この2つの数の関係を解き明かすのがいわゆる周期指数問題です。著者はここでブラー類に対応するミュ・Mジェルブを自明化するアイソジェニーの最小次数として新しい不変量を導入しました。これが面白いところで、単に周期を見るよりもずっと精密に指数の情報を捉えることができるツールになっています。特に楕円曲線の有限積のような多様体ではメロンセベリ群が十分に大きいため、周期と指数が一致するという予想が成り立つことを証明しました。一方でこの群が小さすぎると予想が成り立たない可能性を示す例も作っています。単純な周期だけでは見えなかった構造をアイソジェニーという視点から鮮やかに描き出した研究ですね。4本目はムリア・コラルさんとオジエル・ゴメス・マルティネスさん、 ダビッド・セノビジャサンズさんによるカスピダル・ディクリティカル・フォリエーションズ&アナリティカル・インバーリアンツ・オブ・カスプス1000点を持つに臨界要素と1000点の解析的不変量です。この論文では平面曲線の解析的な分類に欠かせない微分値の反モジュールという不変量に注目しています。特に一つのピュイゼー対を持つ線点を普遍曲線として持つ二輪回要素について詳しく調べています。一般的に同じ特異点を持つ曲線の属であっても解析的には等価ではないことが多いのですが、どのような条件が揃えば属の中のすべての曲線が同じ微分値の反モジュールを持つのかを明らかにしています。研究チームは特異点の最小分解や位置形式のジョイン子値を活用して幾何学的な性質を組み合わせ的なデータに変換して分析しました。特にヤコビ曲線を用いて要素同士の接することを調べる手法が巧みです。結果として全横断性という条件が満たされるとき属の中のすべての曲線が同一の反モジュールを持つといういわゆる S 定数な状態になることを証明しました。さらに反モジュールの動態を計算するための具体的な公式まで導き出しています。解析的な不変量を要素という視点から鮮やかにコントロールしている点に非常に強いこだわりを感じます。5本目はクリストファー・ヘンチューさんとアレッサンドロ・ダネロンさんとアンドリュー・スノーデンさんによるザ・シングラー・ローカス・オブ・ア・GL バラエティ GL 多様体の特異点軌跡です。この論文では無限次元の多様体に無限一般線形群が作用するというかなりスケールの大きな設定での特異点を研究しています。普通無限次元の世界ではヤコビ行列のランクのような古典的な道具が使えないのでどうやって特異点を判定するかが大きな課題になります。そこで著者たちはスキームの構造そのものから特異点を検出する本質的な方法をいくつか提案しました。特に面白いのがコアという概念を導入したところです。これは有限次元の近似では捉えきれない無限の点が含まれる領域のことなのですが、なんとこのコアに属する点は全て特異点になることが証明されました。つまり埋め込み4次元が有限である点は局所的な構造がとてもシンプルであるということが分かったわけです。最終的に局所間が正則であることやケーラー微分形式の下群が平坦であることなどが不得意であることと同値であるという定理を導き出しました。無限次元という一見すると制御不能で病的な挙動が起きそうな世界においてここまで綺麗に正則性の条件を整理できたのは非常に鮮やかな結果だと思います。6本目はニキータ・ビリンさんによるサイリンダーズ・インファノ3フォールズ・オブ・ジーナス 9&10 指数9および10のファノ3次元多様体におけるシリンダーです。この論文では特定のファノ3次元多様体がシリンダーであるかという問題に取り組んでいます。シリンダーとは簡単に言うとある回部分集合が順射 A 多様体とアフィン直線の積と同形であるような多様体のことです。実はこの性質があるということはその多様体のアフィン切りが下方群の有効な作用を持つということになります。つまりアフィン切りの自己同形群が無限次元になるというかなりダイナミックな構造を持っていることになりますね。著者は直線からの二重射影という手法を使って3次元多様体を特定の局面の補集合に関連付けました。指数9の場合は射影空間内の三次局面、指数10の場合は滑らかな二次局面内の四次局面の補集合として捉えています。そしてこれらの局面が得意であれば元の3次元多様体はシリンダーになることを証明しました。特に指数9のケースで背離法を用いて特異な局面を生む直線が必ず存在することを示す流れは非常に緻密な構成で驚かされます。結果として 種数9と10の滑らかなソファの3次元多様体は全てシリンダーであることが分かり、射影幾何学的な性質が大数群の作用という形で結びついた素晴らしい成果となりました。7本目はジミン・リさんによるオン・ザ・ジオメトリー・オブ・サートゥン・ノン・ベーシック・アフィネ・デリンガス・ズティグ・バラエティーズ特定の非基本アフィン・ドリーニュル・スティグ多様体の幾何学についてです。この論文ではアフィン・グラスマン空間における非基本のアフィン・ドリーニュル・スティグ多様体という非常に複雑な対象の幾何学的構造を解き明かそうとしています。具体的にはレビブ分群への還元という手法を使い、複雑な多様体をより扱いやすい基本ケースに落とし込むことで、その構造がアフィン空間のファイバーを持つ自明な束として表せるかを検証しています。ここで著者は岩沢分解を用いて行列の成分を丁寧に分解し、フロベニウス斜像が絡む格子の方程式へと問題を変換しています。ヒアルキメデス局所体の整数感情の線形代数に持ち込んで解析するあたりに非常に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。結果としてドリンフェルト的なケースや強文字がミニスキューである場合には、この還元写像が局所的に自明なアフィン空間則になることが証明されました。一方でミニスキューでない場合にはファイバーに単位群のような情報的な要素が現れてしまい、アフィン空間にはならない例も示されています。つまり等質空間の幾何学がアイソクリスタルのスロープという数論的な量によって完全に制御されているという非常にエキサイティングな結論になっています。8本目はダニエル・バルレさんによるザ・ミュートレースシステム、ミュートレース系です。この論文では係数を正則関数として持つ次数系の普遍多項式の根の複素上が満たす正則ホロノミックなトレース系の単純な1パラメータ接動について研究しています。このシステムが先行研究で扱われたトレース系と多くの類似した性質を持つことを証明し、一般には複素数形上の空間上のランク系の自明な束における単純極を持つメリモルフィック接続の極小延長になることを明らかにしました。またパラメータが特別な値を取る場合の D モジュールの構造についても詳しく調べています。これにより判別式が0となる超極面の補集合の基本群の表現に関連するパーバーシーブの多くの具体例が提示されています。多項式の根という一見すると単純な対象を扱いながら最終的にパーバーシーブという高度な構造まで結びつける構成の流れに非常に心地よい一貫性を感じます。9本目はJ・ウィル・デスハウスさんによるシムラデータ&コーナーズ、コホモロジー、シムラデータとコーナー、コホモロジーです。この論文ではシムラ多様体のベイリーボレルコンパクト化において境界に向かって局所系が退化する際の貼り合わせデータというものを決定しています。具体的にはボレルセールのコンパクト化とベイリーボレルのコンパクト化という性質の異なる2つのコンパクト化の間の関係を分析することで境界のコホモロジーを制御するツールを提供しています。総論的なアプローチを用いて正則な射影写像や適切規定変換などを駆使して結果を群コホモロジーや完成群の表現へと翻訳していく流れが非常に鮮やかです。特に最大放物部分群であるか、あるいは異なる最大放物部分群の共通部分であるかによって逆像の結果が変わってくるという分析は境界の構造を細かく捉えようとする執念を感じますね。またこの理論を実際のジーゲル3次元多様体に適用してホッジ構造の重みがスペクトル系列の中で生き残るかどうかを判定しており、抽象的な議論から具体的な計算まで一貫している点に驚きました。10本目はチャン・チュン・ギエムさんによる K セミスタビリティ&シンガラリティーズ・オブ・ノーマル・アフィネ・コンズ正規アフィン切りの K 半安定性と特異点です。この論文ではアフィン切りの頂点にある特異点と K 安定性という概念がどのような関係にあるのかを詳しく調べています。コンパクトな空間の場合、K 経営安定性は得意点の種類をかなり厳しく制限しますが、アフィン切りという設定ではもっと複雑なことが起こります。著者はカノニカル因子がカルティエ因子となる正規アフィン切りに注目し、テスト構成という手法を使って解析しました。特に面白いのがスロープという値によって得意点の性質を3つのパターンに分けたことです。スロープがマサならログカノニカル得意点であることと経営安定性が同値になり、スロープが0なら KLT 得意点であることが条件になります。さらにスロープが負で経営半安定な場合は必ず KLT 得意点になり、ハノキリ得意点になるという結果を導き出しました。代数的な安定性の条件からリッチフラットな計量の存在までをきれいに結びつけた点に非常に鋭い視点を感じます。これにより幾何学的な計量と代数的な安定性の間の溝がしっかりと埋められたと言えるでしょう。最後はマス RT からのクロス投稿でフアン・オマール・ゴメスさんとサム・ケイ・ミラーさんによるザ・クラシフィケーション・オブ・インテグラル・エンド・トリビアル・コンプレックス整数係数エンドトリビアル複体の分類です。この論文では可感ネーター環状の有限群の置換化群に関する同来圏のピカール群を詳しく調べています。これまで正標数の体で研究されてきたエンドトリビアル複体の概念をより一般的な間へと拡張しようという挑戦的な試みですね。著者たちは表現論やホモトピー論、そしてテンソル三角幾何学という強力な道具を組み合わせて解析しています。特にバルマースペクトルに基づいた貼り合わせの手法を使って局所的なデータから帯域的な複体を構成するアプローチが非常に巧みです。結果として連結なネーター間においてピカール群がどのように記述されるかを明らかにしました。また非べき例群の場合にはホモトピー表現から得られるものだけでは全ての整数係数エンドトリビアル複体をカバーできないことを証明しています。これは幾何学的な構造が単純な表現論的な枠組みを超えていることを示唆していて非常に刺激的な結果だと思います。さらに素数べき群における向き付けられた複体がラインバンドルになることや表現球の細胞構造を利用した具体的な構成法も示されており、理論的な深みと具体性のバランスが素晴らしい論文でした。さてさて、今日はベラ4次元多様体から総有力幾何学、量子コホモロジー、そしてアベル多様体や経営安定性、志村多様体まで数学の深淵に触れる非常に刺激的な時間でした。こうした高度な概念が織りなす世界は本当に美しく、知的な興奮に満ちていますね。それではまた次回お会いしましょう。